北海道のうちとさ、九州のうちと建て方が違うんですか。
違いますね。
違う。
20度
とかね。あ、そうか。やっぱ温度で。
はい。もう全然、あの、基礎から大変みたいですね。基礎するときから。
じゃあその素材は、一つにこう、いつもの素材を使って、
あ、家の中はそうです。
うん。
でも外側はもう、あの、外断熱っていうんですよ。要はもう断面、ピチピチですね。
外の壁と中の壁の
断熱材入れますもんね。
う
ん、
かなりその厚みも違うし、
あの、
サッシなんかもですね、あの、サッシとか、あの、例えば玄関ドアとか、等級があるんですよ。D の4とか3とか2とかあるんですね。で、九州では D の4なんですよ。4地区っていう、その要はあんまり断熱、暖房があるの。
あ、
北海道も一番こう、あの、断熱が一番いいやつしますもんね。
あと、うちとかも、まあ、玄関とか窓があるでしょ。そうすると、外にもう一個こう、
うん。
見た景色も違いますね、そうか。
一つ玄関入って、それ、特に、あの、一つ入って、そしてもう一つ玄関、
玄関。よく考える
ね、うん。
なってますね。あと、外に必ず石油タンクがあるね。でっかい。
ああ、石油タンク、あの、でかいやつね。
うんうん、でかいのって。だからもう東京も一緒でしたけど、室内が寒いんですよ冬。
あれちょっと言う。あ、好きなだけ。
あの、思い出した。一つにっていうか家を見て回ったんです
よ。うんうんうん、
外光があんまりないんですね。
バカ入れて
る。ああ、なるほど。
ブロック塀とか。
はいはいはいはい。
指輪振ってこう倒れるから、
危
ないという。
ちょっと、
本当にこうオープン、
ちょっと、うん、もしもっと入れ
る。あの、オープンですね。道路からその宅地に。
ああ、なるほど、なるほど。倒れないように
って、うん、
ああ、
もうそういう変な人ったら雪で、バシャッと倒れる
から。そうですね。部屋もトタンだしね。トタンっていうか、金物の屋根っていうか。僕ね、修学旅行で初めて本州来たんですよ。
はい、
そしたらこっち、ね、の家が全部瓦屋根なんで、ものすごくびっくりしました。北海道にないから。お寺ぐらいしかない。
うん。あ、要するに、
でも雪が
降る、ね、うん。
重量ってすごいでしょ、雪の雪
がね。河、う、原、ん、だと落ちないからね。溜、うん、まって
、滑りやすいんです
か、そうそう、必ずこう斜めになってるし、台形とかになってますもんね、よくね。河原、
はい
うん、屋根自体がもう、修学旅行の時一番びっくりしたのはそれです。
なんかあのアメリカとかですよ、
うん、
映画とか見てる、まあ、ちょっと規模はちょっと違うんですけど、どこかポーンとその芝生を越えてこうやって、
はい、
その変な仕切りがないですね。
あ、
それも北海道行った時もそう思ったんですよ。まあそんな大きくないんだけど、やっぱり仕切りがないっていうか、
うん、
まあ、もちろん今日からあるんでしょうけど、ね、こっちの夏季だったらこうブロック塀でフェンスをしてと、これ俺の土地だみたいな感じでしてるでしょ。そういうのが北海道もなかったよ、
ね、ああ、ないのかもしれない。うちはまあちょっと新興住宅地だったんで、自分で塀作りましたけど、まあ、やっぱりできた時はなかったですもんね、塀はね。
塀。
塀って誰がそれ言うかもしれない。
今言った貧縮だな、
何センチだと思うんですか、雪。
ところがですね、あの、みんなに聞かれるんですけど、釧路は雪少ないんですよ。あ、だから僕、あの、自慢があるんです、一つ。ここでぜひ、
うん。
僕、生まれてから今まで、
うん、
一度もスキーしたことがありません。
うん、
北海道人だからうまいでしょって言われるんですけど、
うん、
ないです。で、釧路雪降らないんです、あんまり。だから、小学校1年の時から体育の授業でスケートはあるんですよ。
うん、
だから、スケートは滑れますけど、
うん、
あの、スキーはやったことないんで、滑れないです、ね。だから、雪そんな降らないんですよ。
その極寒には慣れてる。
極寒には慣れてます。マイナス20とか。
マイナス20?
だからその長崎でストーブ使わない？あんま
り。いやいや、使います。部屋の中がものすごく寒いんで。
ああ、う
ん。
マイナス20だな、この前、大村製油さんで氷屋さんに、工場見学みんな行ったんですよ。
そうおっしゃってましたね。
あそこマイナス、そんくらいじゃなかったですか ?10 度か20度。
ああ、
そうね。
あの、氷を保管してるソースがあるんですよ。
ね。
で、みんなで入ったんですよ。
うん。
で、あれが外気ですね、マイナス。
すごいね。でもあのそういうとこに限ってやっぱりうちの中は本当めちゃくちゃ暖かくて、
暖かいですね、
あのだからやっぱりよくできてるっていうか、 逆に冬は向こうの方が暖かいとか言
って、ね、暖かいですね。
長崎来たらみんな寒いとか言って
た。寒いますね。
よく言うんだけど、北海道の人は部屋の中で真冬ね、T シャツ短パンでアイス食べてるっていう。そういう人たちですからね、北海道にいて。
やっぱりそうそう、長崎ってやっぱ暖房ってあんまり慣れないというか、本当に そこまでは、ね、考えてませんもんね。
こたつとせいぜい電気ストーブとか、うん、ね。
最近ほら、これ工房さんでほら、あの暖炉のお家があるやん。あ、長崎でね。あ、いいですね。
薪ストーブ。続けて今2軒でやったんですけどね。
炊く機械とかあるんですかね、その寒くなる。
ありますね。
うん、外国の。
いや、あれはヨーロッパの人ですね。うん。うん。モルソーっていうところの製品ですね。ヨーロッパでやっぱりここ、鉄がいいらしいですね。鉄の質が。
鉄が、
はい、アメリカのに比べてやっぱりヨーロッパのはそういう鉄の質がいいから、なかなかこう、壊れないというか。
ああ、でもね、あの、いいなと思ったのは、その、小坊さんのその、うちの中に、あの、割と雰囲気がすごいマッチしてるね。あの木の、ね、ね、あったかさとね。
ちょうどあの、大村の、去年建てた
家。ありましたね。
ですね。冬、こう、たかれてるんですよ。ご主人がやっぱこう説明してくれた。木をこう、薪をこうしてですね、こうしてとかですね。ただこう、あの、オーロラみたいにこう、炎が。
いや、それで家族こう、なんか、ね、座ってるとすごいあったかいなと思ってね。一人だったら寒いですよね。
やっぱあれですね。本当心のこう余裕ができるんでしょうね。だから家族がそこに集まって、であの一緒に同じことしてるんじゃないですか。例えば本を読まなかった子供が本を読んだりとか言われますもんね。この子が本を読み出したんですよ。
精神的なすごい教育がね、知らないうちに。
部屋も広いんですかね。
まあそこは広かったですね。
でもやっぱり気候やらそのこういう材質とかね、教えてくれる力ってのはすごい本当あると思うからね。
だから今の北海道結構あの私たちのこの音響熟成木材とですね、幻の低いが結構出てるんですよ。というのが今やられたように冬寒いでしょ、
はいはいはい、
で寒いから密閉しますよね、
はいはい、
そしたら中の空気が当然
変わ
る、大切ですよ、
うんうんうん、大切ですね。
だからその密閉したところでやっぱ空気をこの綺麗にしてくれるものが今流行ってるわけで、中でもストーブとか出たりします、空気悪くないですよね、
僕その木材っていうと僕は鉄道マニアなんですけど、その十勝の上の方、大雪山のそばに十勝三俣ってとこがあってね、そこは材木を取っていて、すごい町だったんですよ、大きいね、材木取り尽くしちゃって、廃墟になっちゃって、でそこに鉄道もあったんだけど廃止されちゃってっていう、そういう町があって、町って言ってももうだから一軒ドライブインしかないですけど、そういうとこがあってね、材木取り尽くしたっていう話を聞いてね、まあでもちょっといいところなんですよ。だから一度行ってみたいなと思うんですけどね。
いや、北海道の列車の中でストーブ炊いてる列車が
売って
るから
ね。昔ありましたよ。今青森にあるのかな。
この石狩鍋のさ、話が出るじゃん。やっぱ甘く感じるのは玉ねぎとかそういうの。
あ、やっぱそうか。
ね、キャベツ
ね。ね、キャベツだ。これね。あのやっぱりちょっとバター入れたり山椒入れたりすると大丈夫ですか。
あ、荒川さんって珍しいですよね。こっちではですね、
いや
向こうの名前なんです。
いや、あのね、ネットで調べたら青森とかその辺、あとはね、どこだっけ、岡山とかあの辺にあるのかな。で釧路でもうちしかないですね。だから説明するのは難しかったんですけど、あの野球選手でね、金川選手っていうのが最近出てきたので、それで説明しやすくなったのと、あとこっちは唐津の唐なんで、同じ漢字なので、唐津の唐と唐川の唐が、唐っていう字ですからね。だから説明しやすくなりました。どんな漢字書くのって言われて、
唐津ね。
唐津の
唐。唐津の唐。
唐津の唐と。
唐津の唐。唐
津ですね。もう今。カラスって言
われた。カラスね。
なんでカラスかなと思った
んですか。カラツ。
カラツ。
カラツ。
カラツにか。よくわからんけどさ。
これ、カラスって呼んだかなと一応思うね。カラツですね。
カラツですね。
失礼しました。でもこ、もうずっとこっちに。
ええ、もうちょっと。
永住というか、もう長崎に。
まあ分かんないですけど、まあやり尽くすまではちょっとね。
うん、これからのなんか、うん、あの、目標とかなんか思ってらっしゃることは？
そうですね。こっちにいるやっぱり若者とかね、うん、東京に紹介したいっていう目的で、
プロデュースの、
うん、レーベルを作ったんで、そういうことですよね。
ご自身の活動はその演奏の方の活動？
あ、僕もやっていきたいと思います。やっぱりそのちっちゃいレコード会社を作るっていう目標でレーベルを始めたので、それを本格化していって、まあどこにいてもそういうことができるようなシステムを作ろうかなっていう感じですね。
今だからここだけもう世界中にネットがね、入ってるから、やっぱり使わないからないんでしょうね。
まあ、やっぱり外にそうやって宣伝するときに、長崎にいるっていうと、そういう宣伝効果っていうんですかね。やっぱりその長崎の街っていうのは大きいんですよね。知名度がね、外国でもね。
うん、そうだね、やっぱり長崎って特別のやっぱイメージね、北海道もそうでしょ、でも
北海道は全体だとそうですけど、釧路だっていうと、
あ、そうか、地名としてだね、う
ん、全然ダメですね、うん、長崎ってのは
もうね、うん、外国の方はすぐ長崎が反応するもんね。
そうそうそう、そういう、なんつうんだろう、僕ね、よそもんだからそう見える長崎の魅力とかもあると思うので、そういうね、紹介の仕方を、僕ならではのね。
まあでも、もうこれだけに住んでらっしゃったらよそもんってことはない、ない。
比較として見れるからですよね。
まあまあ、うん、まあでもいろんなとこを知ってて、ね、うん、あの、愛する街で活動するのは一番楽しくてね。
そうですね。
愛する仲間のためにね。うん、
長崎ハンカチョウですからね。
次のなんか予定は？
あ、来月11月に、うん、東京でライブするんです。東京ですね。
会場はどこですか？
会場は下北沢。あ、僕自身は、うん、今までもずっと出ていた、東京江東区の下町のね、うん、門前仲町っていうところがあって、うん、そこで知り合いのバーがやってるので、うんうん、そこで僕やります。で、あの、うちのレーベルで面倒見てる田中正臣ってやつを連れて行って、うんうん、彼にバックをしてもらって、うん、で、その翌日に今度は下北沢で、うん、田中正臣をメインにして、うんうん、で、僕ドラム叩くっていうライブを。うんうん、田中正臣、そういう若者をね、東京の人に紹介してあげて、うん、東京でもちゃんと受け入れられるぞっていうところを教えてあげたいですもんね。
まあ本当ね、うん、あの長崎から
そうです、
うん、飛ばしていって、うん、世界観とかやっぱ広めていくんですね、
うん、いいと思います。
メッセージ、
はい、
頑張ってくださいね。
ありがとうございます。
それはもう大変なこともあるかもしれんけど、今やっぱりめげずに積み込んでいくのが一番力になるでしょうね、うん。北海道の人は我慢強いとかいいじゃん。
そうですかね。寒いからですね。
僕はほら、ちなみに秋田で生まれたでしょ。
ああ、本当です
か。秋田の生まれたのは秋田。それでもそこに秋田って言ってる。うん、で長崎に出てきたの。
真面目に聞くんじゃなかった。
でも、本当は秋田で生まれた。うん、ほんで、やっぱりだから、あの、僕はそうじゃないけど、やっぱり我慢強い人たちが、まあね、いたから。うんうん、かなというふうに僕は思ってますけどね。
うんうん
うん。全然我慢できない
よね。まあ、ちょっと頑張ってもらって、最後にもう一回この、うん、CD の、あの、曲名を。
そうですね。はい、唐川誠で、愛と平和の街。これはあの、インターネットで買えます。あと他にアルバムも4枚出てますので、それも全部買えますので、ぜひ検索してご購入いただければと思います。
今週も聴いてもいいんじゃないですか。もう一回聞いてもいいじゃないですか。
あ、もう一回流しましょう。
インターネットであのプロモーションビデオみたいなのもあるので、
あ、
それもぜひご覧になっていただ
いて。それはどうやって見ればいいの？
あ、検索すれば。YouTube で、YouTube で見ますね。
モニター検索。
あ、
さみちゃん。
さみちゃん。